水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
まあ、声の調子からわかるでしょうけど食べ物の話です。
はい、
食べ物の話となると夢中になる私にとって困った時の神頼みは我が家に伝わる西洋料理ノートです。
はい、
明治時代なんですけど妻の祖母が裁判官だった夫の赴任地長野県松本でワーレン夫人という英国人女性でしょう。彼女から洋食の調理法を学び習うたびにそれを筆で書き記し和とじのノートを作っていたんですね。
はい、
今日の問題はですねカツレツとフライはどこが違うのかというまあある意味どうでもいいようなテーマです。で私が今ハマっているのはハンバーガーの新製品エビカツバーガー。
はい、
カツレツつまりとんかつとか牛カツとかメンチカツとかいうのはいずれも肉の切り身やミンチ肉にパン粉をまぶしそれを150度から180度ぐらいに熱した油で揚げて作る料理です。
はい、
ところが油で揚げる料理にはフライもあります。カキフライエビフライアジフライさらにはフライドポテトというのもありますよね。うん、もう少し探すと揚げ物料理でチキンナゲットというのもあるじゃないですか。
はい、
どう違うんでしょうか。うん、我が家のこの秘伝書をくくってみるとレシピナンバー21番にビフカツレツというのがあります。
はい、
読むと20問目まあざっと 75g ですね。この切り身の牛肉を薄く叩き、塩コショウを振りうどん粉をつけさらに溶き卵にくぐらせた後フライパンのヘッド牛の油ですね、
はい、
で炒めるとあるんです。うん、一方フライについてはこの料理ノートの晩餐献立つまり会食料理の一品にフライドソールというのが載ってます。
はい、
ソールっていうのは下ビラメのことで、うん、フライドは油で揚げたという意味でしょう。
はい、
下ビラメは白きと黒きと両面の皮を剥き塩コショウを振りメリケン粉をつけ黄身をつけフライパンにてカツレツのごとく揚げる。付け合わせは申しポテトと説明されたんですね。
はい、
申しポテトは多分マッシュドポテトのことだと思うんです。
はい、
でどうやら揚げ物料理という点では同じであり義理の祖母が書き留めた当時つまり今から110年以上も前の明治37年に揚げ物は今のような油ではなく牛のヘッドを使っていたようですね。
はい、
カツレツもフライも油で揚げた食品という意味では同列なんです。うん、カツレツは肉の切り身をということなんでしょう。
はい、
その意味ではメンチカツはメンチフライまたはひき肉カツと区別してメンチコロッケとする方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、売れ行きを考えるとメンチカツなんでしょうね。チキンナゲットはまあやっぱりあの形からすると小さな塊を意味するナゲットとなったんだと思います。
はい、
さてどうしてエビカツバーガーと命名されエビフライバーガーとならなかったのか。
はい、
エビフライとなると丸々一本のエビフライがバンと呼ばれる丸型パンの間にある感じがするからなんじゃないでしょうかね。はい、今売りに出されてる、まあ、エビカツバーガーの形状的風味的に一番近いのはエビコロッケバーガーじゃないかと私は思ったんですけど、
はい、
コロッケという言葉が細切りの肉とジャガイモをあんにしているというイメージに災いされたのかもしれません。それならフランス語を使ってエビクロケットバーガーなら高級感も出るのではと、はい、そう思って一人納得しました。
はい、
そう思った時実は秘伝ノートの中にエビカツレツというレシピがあるのを見つけたんですね。
はい、
そこには頭もおっぽもつけておくと書いてあるんで要するに今のエビフライですよね。うん、
はい、
どうやら日本語のフライとカツは同じことを意味していてエビカツバーガーでもエビフライバーガーでも OK なのだというのが私の最終結論でした。
はい、
これで気分がすっきりしました。
私もちょっとすっきりしました。でもやっぱりニュアンスの違いでこう使い分けているんだろうなというのはなんとなく感じますけど
ね。そうですね。
いやエビカツバーガー食べてみたいです。どんな味がするんでしょうか。
いいですね。
はい、どうもありがとうございました。 水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。